今日のゲストは八尾市立病院消化器外科医長兼通院治療センター長の井出義人先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生は市立病院では何年お勤めでいらっしゃるんですか？
今年で5年目になります。
八尾市立病院の特徴ってどんなところにあるんでしょうか？
八尾市立病院は、今年ですね、国指定のがん診療拠点病院というのを取りまして、
はい、
今がん治療をやはり、重点的に行っております。また従来の救急医療をですね、も行ってまして、まあ、総合病院としてかなり、パワーアップしてきているのではないかというふうに思っています。
そうですね、はい、では、井出先生は通院治療センター長ということなんですけれども、
はい、
センター長にはいつ就かれたんでしょうか？
今年の4月から通院治療センターを任せていただいています。
そうですか、はい、この通院治療センターというのはどういったところになるんでしょうか？
通院治療センターというのは別名化学療法室、外来化学療法室という名前もいただいてまして、
はい、
外来で抗がん剤治療を受ける患者さんの、その受ける場という意味になっています。
そうですね、がんとかいうとどうしてもこう手術というのが一番頭に思い浮かぶんですけれども、通院しながら普通の生活をしながらっていう治療の仕方と。
そうですね、今抗がん剤治療っていうのはほとんど、まあ、がんの種類にもよりますけれども、
はい、
入院が必要な通院抗がん剤治療もありますが、
うん、
多くの抗がん剤治療は外来で受けることができています。それは、さまざまな抗がん剤ができたことも、しっかりですね、あと、うん、まあ、抗がん剤というとやはり皆さんすごく副作用が強いっていうイメージがあると思いますけれども、さまざまな副作用を抑えるような、
はい、
薬というのもたくさん出ていまして、楽に、昔に比べるとかなり楽に受けていただけるようになったっていうのが、その全国で、外来で抗がん剤治療を受けるということが広がっている一つだと思います、
うん、そうですか。医学の進歩って本当に患者さんにとっても嬉しいことですね。
そうですね、はい、多分皆さんが、薬によっては副作用の強いものも当然ありますし、
はい、
一括りに抗がん剤といってもいろいろありますので、いろいろなんですけれども、
はい、
イメージよりは多分楽に受けていただいていることが多いんじゃないかというふうに思います。
そうですか、はい。八尾市立病院のこの通院治療センター設備はどんなふうになってるんでしょうか？
前はですね、外来、当院の外来は2階に主にあるんですけども、2階に9つのリクライニングチェアのうち、1つはまあホルモン療法を中心にで、8つをですね、抗がん剤治療を中心に行っていたんですけども、非常にこう患者さんが増えてきて、
うん、
で抗がん剤の時間も長くなってきているものも増えてきたので、まあ、手詰まりになりましたので、
はい、
現在改築工事を、終了したところなんですけども、うん、今年の4月の、上旬からですね、4階の方に移りまして、
はい、
8個の場所が16個にまで増えましたので、倍になったと、まあ、非常になので新しいですし、広くなって、
うん、
で前は窓がなかったんですけど、窓もあるので、まあ、非常に、明るく、広く、
はい、
しかもですね、2階の、そのたくさん患者さんがいるところから離れましたので、
はい、
静かです、非常に。そういうふうに、まあ、抗がん剤の治療を受ける環境としては、
はい、
最適な環境になったかなというふうに思います。
その抗がん剤の治療というのはだいぶその時間が1回にかかるものなんですか？
種類によります、短いものもあれば、長いものやはり半日以上かかるものもあります、まあ、それを毎週受けられる方もいますし、
はい、
2週間に1回とか3週間に1回とか、まあ、続けて受けるというのが抗がん剤治療の特徴かと思います。
そうですか。やっぱりそれだけの時間がかかるとなってくると、その環境を、ね、整備していくというのは大事ですね。
おっしゃる通りだと思います。毎週受けなければいけないのに、やはり暗くてうるさいところで受けるよりは静かで、広くて明るいところで受ける方がいいと思いますので、今の環境というのは非常に患者様にとってはいい環境が整ったんじゃないかというふうに思います。
こういった抗がん剤の治療って、薬ってどれぐらい種類あるものなんですか？
まあ、本当に多種多様のがんを扱ってますので、何種類というのは言えないんですけれども、例えば僕は大腸がんを専門にしてますので、
はい、
大腸がんで使える抗がん剤というだけでもですね、 7、8種類の抗がん剤が挙げられるかと思います。それを、1種類ないしは2種類ないしは3種類合わせ組み合わせで使っていくというのが、抗がん剤治療ということになります。
がんの治療を受けられる方ってやっぱりいろんな悩みを持ってらっしゃると思うんですけれども、そういった相談にも乗っていただけるんでしょうか。
そうですね、通院治療センターには専門の資格を持った看護師が複数おりますし、
はい、
薬剤師、それから我々医師と、チームで、患者さんに当たっています。抗がん剤通院治療センターを訪れた患者さんはまず、看護師から前回の化学療法の副作用がどうだったのかということを、まず聞いてですね、それに対して、適切な対応ができるかどうかということ、あと抗がん剤の副作用だけじゃないやはり日々の悩みとかもですね、患者さんによっては教えていただける場合はできる限り力になれるようにしてますし、あとうち臨床心理士というのもいますので、
はい、
そういう心理的なことをですね、あとがん相談支援センターというのもありますので、はい、逆に社会的なこと経済的なことにも、相談対応できるようになっています。
病気そのものだけじゃないんですね。
そうですね、病気になられるとやはり様々なことがいろいろ問題になってきますよね。体もしんどいし副作用でもしんどい、それだけじゃなくてやはり、社会の一員である、あるいは家族の一員である方が病気になられたことは非常に大きなことですので、患者さんそれぞれに悩みがあります。それにできる限り対応しようという設備が、万全ではないのかもしれませんが、徐々に整いつつあるというのが、僕の印象です。
じゃあ普通のサラリーマンとか会社勤めをしながら治療も続けてらっしゃってっていう方も多いんでしょうかね。
そうですね、通院で受けられますので、やはり通院しながら仕事を続けられる方もいます。ただやはり通院しながらといっても副作用がゼロという抗がん剤はなかなか難しいので、やはり、できる範囲内で仕事を続けられる方、あるいは、仕事休まれる方、様々ですね。
がんの方も多くいらっしゃるんで、やっぱりそういった社会のそういった、患者さんに対するこう姿勢といいますか、そういったものも大事になってきますね。
そう思いますね。ただなかなかやはり、そういった患者さんが近くにいらっしゃらない方っていうのはなかなか理解が難しいですし、社会の受け入れといいますかというのもまだまだだなと思うところもいくつかあります。
そうですね、はい、わかりました。じゃあそういったお仕事してらっしゃる中で心がけていらっしゃるようなことってどんなことがありますか。
そうですね、やはり、抗がん剤がんになら、がんっていうだけでやはり皆さんかなりいろいろなことを思いますよね。特にその、がんって言われるとやはり皆さん自分の命が有限であるということを、知らされるといいますか、それでいろいろなことを思われて、やはり抗がん剤を受けるということですので、非常に治療も大変、症状も大変、いろんなことを、心配される、そういった患者さん、できる限り、そういった患者さんの訴えというかですね、が話しやすいような環境を作ろうとは思ってはいます。ただやはりかなり患者さんの数も多いですし、一人の患者さんで、診療できる時間というのも限りがあるので、実際のところなかなかできてないんじゃないかなというふうには思っています。
八尾市内だけでなく他からもたくさんいらっしゃってるんですか。
そうですね、八尾市立病院の、立地として八尾市のちょっと端にありますので、当然八尾市の、皆さんに、利用していただきたいという思いはあるんですけれども、やはり隣の、大阪市内の平野区であったりとか、あとそのいわゆる中川地域医療圏の中での、患者さんというのも、かなりの数いらっしゃいます。
今その中川地治療圏のというお話があったんですけれども、他の病院さんとの連携とかもあるんですか。
当然八尾市内を含めたその近隣の診療所との連携もありますし、我々が得意としているがんの種類、そうでないがんの種類もあります。そういった場合は、近くの総合病院に診療をお願いする、あるいはその逆ということもあります。
なるほど。薬のことですとか、病院どの病院がいいのかなっていうようなこととか、なかなか患者さんご自身相談しづらい、言い出しにくいっていうこともあるかと思うんですが、そういったことも含めてお話って聞かせてもらっても大丈夫なんですか。
そうですね、うん、なかなか難しいですし、その、うん、今ランキングとかがあっていろいろそういったもので、はい、行かれる方も多いと思うんですけども、うん、まあ、八尾市立病院はできる限り今いわゆる標準治療と言われている治療はすべて、はい、できる病院環境であると思いますし、うん、やはり担当の先生、まあ、紹介された担当の先生がまず決まったら、うん、その先生とじっくり話して、
はい、
まあ、信頼関係を築いていくってことが大事だと思いますので、そういういろんな多種多様な情報がありますけれども、うん、やはり自分で話してみて、
うん、
で、自分のその心配なこともいろいろ話してみて、でそれでこの人に任せられるかどうかっていうのを決めていただくのが一番だと思いますし、
うん、
それに、まあ、答えられるように自分も、日々努力していこうというふうには思っています。
うん、この通院治療センターというのは1日にどれぐらいいらっしゃるもんなんですか、患者様。
ですね、だいたい8ベッドの時はですね、8ベッドのベッドが1日3人ずつ回るような形ですね。2人から3人1つの、ベッドというかリクライニングチェアなんですけど、リクライニングチェアを、はい、チェア1つのリクライニングチェアに1日2人から3人座られるような形が、それが毎日続くという形なので、まあ、かなりの数の患者さんがいらっしゃいます。今16に増えたので、
はい、
その16はすぐ満そこまでフルにってことはないんですけども、ただかなり前がギリギリの状態でやってたので、うん、今は非常にいい環境でさせてもらってるというふうに思います。
そうですか。差し障りのない範囲で結構なんですけれども、どんな相談が患者様からは寄せられますか。
やはり、まあ一番多いのはそうですね、副作用のこともそうですし、う
ん、はい、
まあ今後どうな治療がどういうふうになっていくのかっていうことがやはり多いでしょうかね。
なかなか先の見通しが立たないとご自身も不安で。
そうですね。ただ、なかなかその効果、その抗がん剤の効果がどの程度あるのか、どの程度続くのか、副作用がどの程度あるのかで、その薬が効かなくなった時に次の薬の効果はどうなのか、副作用はどうなのかって総合的に判断すると、はい、その今後どうなっていくのかっていうのは担当医にもわからないところがやっぱりありますので、まあ分かる範囲と分からない範囲をお伝えをして、でまあ相談をしながら続けていくという治療になりますね。だからまあやっぱり長い治療になりますので、そういう意味では患者さんの負担は大きいと思いますので、うん、やはりその負担をできる限り、軽くできるような体制というのをできたら整えていきたいなというふうには日々思っています。
そうですか。他の病院なんかに行くとこう先生が自分の言う通りにしてればいいんだみたいなふうに、ね、治療方針とかお伺いするとお叱りを受けるようなこともあるんですけれども、すごく先生のお話を聞いてますと真摯に向き合ってらっしゃるなというのを感じます。
まあ、医療ってすごく専門的すぎて、なかなかその、全ての選択肢を全てご説明差し上げて、それを理解していただいて選択するっていうことまでは非常に難しいと思う場面がたくさんありますけれども、まあ、できる限り分かりやすい範囲でお伝えをして、で、いくつかの選択肢の中で僕はこういう理由でこの、治療法を患者さんに進めるという立場で、進めるということですね。あと他にも選択肢はあるということは伝えるようにしています。
そうですか、はい。この通院してらっしゃる方、まあ、その場では治療を受けるんですけれども、普段の生活の中で投薬以外にこう気をつけるようなことってあるんですか。
そうですね、やはり、副作用その来るその通院と通院の間に熱が出るとかですね、他の消化器症状、まあ、下痢嘔吐みたいな症状が出るとかいうこともありますので、そういった場合は、はい、電話していただいて電話で対応できる場合もありますし、その救急外来、まあ、24時間外来は空いてますので、はい、そういったところを受診していただいて対応するってこともあります。
そうですか、わかりました。 さて、先生のご専門が消化器外科ということで、特に大腸がんなどをね、はい、見てらっしゃるということなんですけれども、大腸がんってまあ割と聞くんですけれども、これは年々増えてるものなんでしょうか？
そうですね、大腸がんは年々増えてまして、今年新聞の記事で、国立がん研究センターが、今年がんにかかられる方の予測をしてるんですけども、
はい、
この中で去年は胃がんが1位だったと思うんですが、今年は大腸がんが、かかられる、罹患される方の数が1位なんじゃないかという予測をされています。
大腸がんかかる人っていうのは年齢のなんかこう層とかあるんですか？
そうですね、まあ、40歳以上は誰でもかかるがんですけれども、やはりご高齢の方に多いがんの一つだとは思います。
あ、そうですか。これ原因ってどんなところにあるんですか？
基本的には原因ははっきりとしたものは分かってないですね、うん、やはり、脂肪の多い食事、肉の多い食事、特に加工肉の多い食事をしてたらなりやすいとかですね、
うん、
はい、家族の方にがんの大腸がんの方がいらっしゃる方はなりやすいとかなんですけれども、うん、ただそれのなりやすいという率もですね、それほどその例えばタバコと肺がんとかの関係よりはずっとずっと低いものですので、まあ、基本的には誰でもなる可能性のあるがんということが言えるんじゃないかと思います、
う
ん、
そうですか、わかりました。じゃあ本当に誰でも身近な病気と
言えるわけですね。身近な病気ですね。誰でもなっていてもおかしくないですね、うんうん、しかもがんって症状が出ないので、
はい、
本当に初めてその検診とか何かのきっかけで見つかって、
はい、
全く症状がないのに本当にがんなのかと驚かれる方も多いっていうのが、うん、まあ他のがんもそうなんですけども、大腸がんも特に多いがんだと思います、
はい、症状って全然こう痛みとか何か、
そうですね、まあ、一番多いのは便に血が混じるって血便っていう症状であったり、あと、はい、その便が出にくくなる、下痢便秘を繰り返す、それから、まあ、便が出ない、お腹が張るっていうような症状っていうのは、うん、まあ、ありますけれども、まあ、それらは全てやはり進行した状態での症状っていうことが多いですので、やはり早く見つけようと思うと、
はい、
検診ですね、大腸がんの検診は便潜血検査といって、まあ、便に血が混じってないかどうかっていうのを測るという検査ですけども、
はい、
こちらがやはりいいと思います。これで陽性になればですね、大腸内視鏡検査というお尻から、カメラを入れて大腸全体を見るという検査が、はい、進められます。
やっぱり実際に見てもらった方がはっきりと。
そうですね、まあ、便潜血検査を受けて陽性だったら内視鏡検査を受けられる方がいいと思います、う
ん、内視鏡って痛いんですか？
楽ではないですね、やはり、うん、まあ、大体3分から10分ぐらいで検査は終わるんですけれども、うん、
はい、
ただ通常は口からお尻の方に便が行くのに、お尻からこう逆にですね、うん、空気を入れながら内視鏡カメラが上がってくるというのは、僕実は2年前に初めて体験したんですけど、
はい、
なかなかやっぱ気持ちのいいものではないですよね。だから、まあ、それは当院でも、はい、痛み止めを使ったり鎮静剤といってちょっと、軽く麻酔まではいかないですけども、ちょっとぼーっとするようなお薬を使ったりとか、
はい、
して受けていただくってことは希望によってさせていただいてます。
なんか健康診断とかでいろんなオプションとかでね、腸の方を見てもらうとかありますけれども、じゃあ40歳超えたらその辺をちょっと意識しておいた方がいいですかね？
そうですね、やはり便潜血検査は受けられる方がいいと思いますね。
そうですか。だって見つけられるのが、自分で症状がなかったら見つけてもらうしかないですもんね。
そうですね、症状を待ってたらやはり進行してからってことになりますので、うん、早期で見つけようと思うと、大腸がんに関しては便潜血検査っていうのが一番いいと思います。
わかりました。これもしそのがんであると見つかった場合にどんなふうに治療をしていくものなんですか？
そうですね、まあ、ごくごく早期の大腸がんであれば内視鏡治療、内視鏡で、はい、その場で取るっていうこともできるかもしれませんが、
はい、
やはり来られる方で大腸がん見つかる方の、うん、多くはですね、やはり手術を必要とするがんということになりますので、はい、まあ、手術でその悪いところを切ってですね、うん、残った腸と腸とをつなぐという、まあ、手術が必要になることが多いです、う
ん、手術の方法にはどんなものがあるんでしょう？
まあ、従来は全身麻酔のもと回復手術といっても、まあお腹を切ってですね、
はい
手術をするというのが一般的でしたけれども、うん、今はこの腹腔鏡手術という方法で主に行っています。まあ、やってることはそんなに大きくは変わらないんですけれども、うん、傷を小さくして、はい、お腹の中で、カメラにお腹の中にカメラを入れてですね、うん、お腹の中で手術をするとそういうイメージですね、はい、なのでそうすると、傷が小さくなりますので、うん傷の痛みが少ないですし、うん腸を直接手で触ったりしませんし、はい、生理的な環境つまり今普通に生活している環境と同じ環境でお腹の中で手術をしますので腸の回復が非常に早いですね、はい早く食べれて早くガスが出てというような形になりますので、まあ、そうすると、社会復帰も早くなります。あとカメラで見ながら手術をしますので人間の目よりもアップで見る非常に丁寧な手術ができますので体に対する負担も少ないと考えていますので、まあ、腹腔鏡手術というのが非常に優れた手術だと我々は考えています。
じゃあ陽子立病院でも多いんですか？
そうですね、去年だいたい130人ぐらいの方が大腸がんの、手術を受けていただいたんですけどもそのうち9割の方がこの腹腔鏡手術という方法で手術を受けていただいてます。
その手術腹腔鏡手術した後というのはどれぐらいで退院できるものなんでしょう？
まあ、だいたい1週間から10日ぐらいで皆さん退院をされます。
そうですか。まあ、これ先ほどもね原因がまあちょっとはっきりわからない部分もあるということだったんですけれども逆にならないように予防っていうのは何かあるんですかね？
そうですね、まあ、いろいろ言われてその先ほどなるかもしれないの逆ですよね、
はい、
よく運動してあの脂肪の少ないものを食べて
、はい
ということは言われてますけども、うん、じゃあそれをすると絶対ならないかというと、うん、そうではない、うんいろんな種類いろんな、うん、原因があってなりますので、うん基本的には避けられないというふうに思います、うん、今はもう、生涯のうち2人に1人ががんになる時代というふうに言われてますので、うん、やはりがんという病気は、はい、なかなか現時点では避けることが難しい病気の一つではないかというふうに思います。
そうですか、わかりました。はい、ここまでその大腸がんについて詳しくお伺いしましたが、井出先生は普段、月曜日から金曜日まで毎日のお仕事なんですか？
そうですね、月曜日から金曜日までは当然仕事ですし、うんまあ、入院患者さんは土曜日も日曜日も いらっしゃいますので、はい、まあ、土曜日から日曜日どちらか、うん必ず来ていることが多いですし、あと、まあ、緊急手術、我々外科医なんで緊急手術もありますので、緊急手術の場合は呼び出しとかも、まあ、時々あります。
あ、そうですか。でも本当に先生もおっしゃってらっしゃったんですけれども命に関わる仕事ということでね、日々どんな思いでお仕事に向き合ってらっしゃるんですか？
そうですね、まあお医者さんすべてが命に関わる、まあ、命に関わるんですけれども特にがんという病気は、うん、まあ、命に近い、はい、病気だと思いますので、うん、まあ、ただ、そういう仕事をしたかったというかですね、はい、まあ、そのお医者さんになって専門を選ぶときにやはり、うん、そういうところから命に近いか遠いかというところを、うん、もう一つの選択基準だと思うんですが、うん、まあ、命に近い仕事をしたいなと思って選んだので、うん、まあ、そういった充実感はありますけども、まあ、ただまあ最近この長くやっていく中でですね、うん、
はい、
やっぱり思ったより大変だなというのはちょっと感じているところではありますけれどもね、
はい、どんなところがですか？
まあ、家族を持つ身になって、うん、はい、本当にその何て言うんでしょうね、若い時にそのがん患者さんからの、はい、がの訴えっていうのがよりこう、うん、身に染みてというか親身になって分かるようになったので、うん、まあ、その大変さがより本当によくはっきり分かって、答えることも、まあ、時々あります。
そうですか、ね、お子さんもいらっしゃるということでね、
はい、
お子さん先生のお仕事どんなふうに見てらっしゃるんですか？
そうですね、分かっているのかどうかは分からないんですけれども、まあ、でも、まあ、それなりに理解してそれなりに、うん、分かってくれてるんだとは思ってますけれどもね、
う
ん、はい、
そうですか。今現在ね、先生のように外科目指してらっしゃる方もおられるかと思うんですけれども、はい、そういった勉強中の方に何かエールのようなお言葉をいただけたらと思うんですが。
そうですね、実は今外科ってすごく人気がないんですよね。
あ、そうなんですか？
はい、 血管の死亡者っていうのは、まあ、あの率から言うと半分ぐらいになってるんですね。やっぱり大変じゃないですか、責任が重くて大変で、っていうものを最近の方はあまり選びたがらないというところがあるんですけども、やはり大変なだけそのやりがいとかもありますし、
はい、
あの必要な科だと思いますので、ぜひぜひ食わず嫌いがほとんどなんですよね。あの実際こう経験してもらうと、それで興味を持ってなっていただく方が多いんですけども、今の臨床研修制度の中で実は外科っていうのは必修ではなくてですね、外科を経験しなくてもお医者さんの、臨床研修を終えられてしまうというのが一つ問題だとは思っているんですけども、ぜひぜひこの外科の、研修を受けてですね、
はい、
外科を経験してもらって、それで決めていただきたいなというふうには思いますけれども、
はい、そうですね。先生はいつ頃からお医者さんって目指してらっしゃったんですか？
そう、まあそうですね、あの小学校の文集にも医者って書いてたので、まあ分かりやすいですからね、小学生でもなんとなくイメージがつかめる仕事の一つなので、はい、まあ、そういうふうに思ってましたけれども、
周りに身近な方でいらっしゃったわけではないんですか？
いなかったんですけど、なんとなく分かりやすかった、まあ、誰かの役に立ちたいっていうふうに思って、
はい、
分かりやすい仕事だったので、そういうふうに思ったんだと思うんですけどもね。
そうですか。先生の学生時代ってどんな生徒さんだったんでしょう？
いや、そんなにあれですよ、あの真面目ではなかったとは思うんですけれども、
はい、
はい、
でもね、あの本当にお話をお伺いしているとお忙しい先生なんですけれども、あのお休みの日とかどうしてらっしゃるんですか？
そうですね、まあ休みもそんなに、まあ、子供が小さい時はあの子供と遊んでたんですけど、子供もだんだん大きくなって、野球やったりバスケをやったりってことをしてますので、
はい、
その今本当に主にやってることはその送り迎えですね。
あ、そうなんですね。はい、先生ご自身はスポーツとかされなかったんですか？
あ、時々テニスを週末にすることはあります。あ、は
い
は
いはい、へー、あ、ちゃんと鍛えてらっしゃる。
いやー、ただ今あの腰痛でですね、あの現在休養中なんですけど。
あ、そうなんですか。あらー、いやでも本当にね、お医者さんって体が資本じゃないですか。
そうですね。
ねえ、ご自身の健康法とかお持ちですか？
健康法は何ですかね、きちんと休むとき休むことでしょうかね。
あ、ちゃんとオンとオフをきっちり。
そうですね、はい、
やっぱりズルズルしてるとね。
そうですね、あのいかにこう楽しくオフを過ごすかっていうところじゃないかと思うんですけど。
そうですか、わかりました。ではちょっとそろそろお時間が近づいてきましたので、先生の方からあの通院治療センター長として市民の皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。
はい、当院の通院治療センターはあの拡充工事を終えまして、非常に広く新しく、静かな、非常に治療環境としていい環境が整いましたので、さらにその国指定のがん拠点病院も、今年指定されて、がん治療だけではありませんけども、がん治療に関してはもう非常に、優れたいい病院だと思いますので、ぜひ、八尾市立病院の方に、来ていただきたいと思いますし、あとあのがん相談支援センターっていうのを、前からあるんですけども、そちらの機能も拡充しておりますので、がんに関するあらゆる相談を受け付けておりますので、がんに関するお悩みのある方というのはぜひ一度こちらの方に連絡いただけたらというふうに思います。
ではご連絡先のお電話番号をお願いいたします。
はい、922-0881 番が電話番号になっています。
はい、ありがとうございます。今日は八尾市立病院の消化器外科医長兼通院治療センター長の井出義人先生にお話をお伺いいたしました。情報プラザ八尾、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしました。今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。